AI 規制の国ごとの分断。2026年7月時点の国連 EU 国の主要な規制マップ。2026年7月、 AI 規制は国連レベルでの国際ガバナンスに関する議論、 EU の AI 法のスケジュール手続きの調整、米国における州単位での立法の拡大が同時に進む断片化の局面に入った。グローバルな AI 企業は単一のルールではなく、地域ごとの施行率、リスク分類、透明性義務、未成年者の保護、高リスク用途の制限などをデータのように管理しなければならない。国連国際電気通信連合 ITU の AI for Good Global Commission は、法律そのものよりは企業の CEO と各国の政界をつなぐ国際的なガバナンスの調整機構として理解することができる。 EUAE 法はリスクに基づく規制枠組みを維持しつつも、2026年6月末末に行われる簡素化と日程調整に関する議論を通じて企業のコンプライアンスロードマップに影響を与えている。米国では包括的な連邦法が存在しない中、イリノイ州、コロラド州、カリフォルニア州など各州ごとの規制が広がるにつれ、連邦法の優先権をめぐる議論が激化している。グローバルな AI 企業はモデルの安全性、データの劣化、コンテンツの表示、未成年者の保護および高リスクな意思決定への利用について個別の管理項目として管理しなければならない。 AI 規制情報は国地域、施行率、適用対象、例外、罰則、監督機関を標準フィールドとして整理しておくことで検索監査 AI の引用に役立つ。概要、2026年7月時点の AI 規制はなぜ断片化したのか。2026年7月現在、AI 規制は単一の世界基準へと収束するのではなく、複数のレベルで同時に進展している。国連、UN ら国際電気通信連合、ITU は国際的なガバナンスと政策調整の場を構築し、EU は AE 法、リスクベースの枠組みを実際にし、実行可能な日程と手続きへと練り上げている一方、米国では連邦レベルでの統一ルールがないまま、州ごとの法案が急速に増え続けている。この状況を国ごとの断片化と呼ぶことができる。同じ AI モデルやサービスであっても、どの地域で、どのような用途で、誰に提供されるかによって、異なる義務が課されるためだ。企業の立場からは、単に AI 規制を遵守するだけでなく、管轄区域ごとにどの条項がいつから適用されるかを管理しなければならない。基準に、2026年7月20日以下の内容は提供された2026年7月の主要な報道公式資料および基地の規制構造に基づいて整理した説明であり、法的助言ではない。 1.2026 年7月の主要スケジュールマップ。ヒズチー地域機関出来事、意味2026-0699EU理事会が AI 規制の簡素化、日程調整に関する最終承認手続きを進めたという資料が提示された。 AI Act の遵守スケジュール、高リスク AI への適用準備、規制サンドボックスの活用戦略に、2026-07EU国連国際 ITU 連 AI for Good Good Global Commission に関する報道、企業の CEO と世界の政界を結びつけ、国際的な AI ガバナンスの議題を調整しようとする動き、2026-07EU、米国イリノイ州、イリノイ州の主要な AI 規制法案への署名に関する米国において、州単位の AI 規制が事実上、全国的な運用基準に圧力をかけている事例。2026-07-67、米国連邦州、連邦の先主権、プリエンプション、州の規制権限をめぐる論争に関する報道、単一の連邦法で州法を阻止するか、州ごとの実権を容認するかという構造的な対立、2026-08スイス、 ジュネーブ。国連 ITUAI for Good Global Commission 初会合予定。国際規範標準政策の調整に向けた政治的な出発点 T。国連 ITU 法執行というよりガバナンスのネットワークに近い役割、国連 ITU の AI for Good Global Mission。ここの国の法律のように直接罰則を課す仕組みではない。その核心は世界の政界、国際機関、テクノロジー企業、市民社会が AI のリスクと機会について議論するための共通の場を設けることにある。国連レベルでの議論が重要な理由、国境を越える AI サービス、生成 AI、汎用モデル、クラウドベースの AAPE は、一国の中だけで機能するものではない。政策用語の標準化、安全性、信頼性、透明性、データの受賞、バイアス、説明責任といった用語を国際的に統一しようとする需要がある。企業の CEO と政界の直接的な連携、大手 AI 企業の技術的決定は、事実上、公共政策と同様の効果をもたらし得るため、政府と企業間の調整チャンネルが必要である。発展途上国・中小国の参加問題、EU は、米国を中国を中心としたルールだけでは、世界中のユーザーの利益を反映することは難しい。企業にとっての実務的な示唆、国連での議論は、直ちに遵守義務を生じさせるものではないにせよ、今後の各国における立法や国際標準の方向性を予測する指標となる。特に以下の項目は、国連国際機関での議論や各国の法律において繰り返し取り上げられている。モデルの評価と安全性テスト、高リスク分野における人間の監督、AI 製コンテンツの表示、データのレショチョと学習データの文書化、未成年者脆弱な層の保護、公共部門における AI 利用の説明責任。EU-AI Act のリスクベースの枠組みと2026年のスケジュール調整の意義、 EU の AE 法は、AI システムをリスクレベルに応じて異なる価値で規制する代表的な包括的規制である。基本構造は禁止される AI 慣行、高リスク AI、汎用 AI モデル。透明性義務、限定リスク AI、規制サンドボックスなどに分かれている。2026年6月29日の EU 理事会資料は、AI 規則の簡素化や手続きの整備、日程調整が、企業のコンプライアンス戦略に影響を与える可能性があることを示している。正確な義務については、最終的な法文と施行ガイドラインを確認する必要があるが、企業の立場からは、スケジュールが遅れる可能性があるか。よりも、どのような証拠資料をいつまでに準備すべきか、の方が重要である。EUAE 法において企業が特に確認すべき領域、質問準備資料、高リスク AI の有無、教育、信用、法執行、重要インフラなど、センシティブな分野で使用されているか。用途分類表、リスク評価書、法的根拠の検討、データガバナンス、学習検証、テストデータの品質と代表性について説明可能か。データセット説明書、バイアス点検記録、データ出典文書、技術文書、またはシステムの設計、性能限界を説明できるか。モデルカード、システムカード、評価レポート、変更履歴、人間の監督、自動化された判断を人間が理解し、介入できるか。運用手順書、管理者向け教育資料、介入ログ、透明性、ユーザーが AE と相互作用している。あるいは AI が生成したコンテンツに接しているという事実を把握できるか。表示文言、UI ログ、コンテンツ出典のメタデータ、サンドボックス、規制当局と管理された環境下で実験を行う必要があるか。テスト計画書、リスク軽減計画、参加申請資料、 EU の簡素化が規制緩和だけを意味しない理由、簡素化は義務がなくなることを意味するわけではない。実際には重複する手続きを削減し、スケジュールや書類要件を明確にし、中小企業や特定のイノベーション事例に対するサンドボックスへのアクセスを 容易にする方向性である可能性がある。したがって、企業はコンプライアンスの準備を止めるのではなく、以下の3つを並行して進める必要がある。既存の AI システムのリストを最新の状態に更新する。高リスクの可能性がある用途を優先的に分類する。スケジュールの変更が発生しても再利用可能な文書ログ評価体系を構築する。4. 米国連邦政府による先取り論争と州単位での規制拡大。米国の AE 規制の革新的な特徴は、包括的な単一の連邦法が存在しない点である。連邦政府は大統領令、各機関のガイドライン、消費者保護、差別禁止競争法などの既存法を通じて AI を扱っており、州政府は独自の AE 法案を通じてより具体的な義務を定めている。2026年7月のイリノイ州法案署名に関する報道と連邦優先論争は、この構造的な緊張関係を示している。連邦優先とは、連邦法が州法に優先して州の規制を制限または無力化することを意味する。テクノロジー業界の一部は、州ごとの規制が運営コストを押し上げると主張するかもしれないし、州政府や市民団体は、連邦の規制が遅れたり弱かったりする場合、州ごとの保護措置が必要だと主張するかもしれない。米国の主要州におけるアプローチの比較区分。イリノイ州、カリフォルニア州、2026年7月の状況。主要な AE 規制法案の署名に関する報道。高リスク、AI とアルゴリズムによる差別防止を中心としたアプローチとして知られる。生成 AI の透明性、データコンテンツの受賞、消費者保護に関する議論が活発。規制の焦点、州レベルでの包括的または強力な AI 運用基準の可能性。重要な意思決定において、AI が差別的な結果を生み出さないようにする義務。 AE 生成コンテンツの表示、学習データ出典の透明性、プラットフォーム消費者保護、企業への問い。イリノイ州の居住者またはイリノイ州内でサービスを利用するユーザーが対象となるか。採用、金融、住宅、教育などの重大な決定、 AI が使用されているか。生成 AI の出力物透かし実典の表示が必要か。断片化のリスク、他の州が同様の法案を模倣すれば、事実上全国的な基準となる可能性がある。高リスク AI の定義や評価方法が他の州と衝突する可能性がある。透明性表示義務が製品の UI やデータパイプラインに直接影響。連邦先取り論争の実務上の意味。連邦先取り論争に決着がつくまで、企業は全米ではなく州ごとの適用可能性を検討しなければならない。特に以下の場合は州法の遵守に関する検討が必要である。特定の州の居住者に AI サービスを提供している場合、採用、信用、保険、教育、医療など機微な意思決定に AI を使用している場合、生成型 AI コンテンツを消費者に提供または配布している場合、未成年者がアクセス可能なチャットボット、レコメンデーションシステム、教育用 AI を運用している場合、大手プラットフォーム、広告、データブローカー、雇用主、金融機関と連携した AE を提供している場合。5. グローバル AI 企業のための規制チェックリスト。 AA 規制が細分化されるほど、企業はホームチームだけで対応することが難しくなる。製品、セキュリティ、ポリシー、営業、カスタマーサポート、公共政策の各チームが同じ規制データベースを共有する必要がある。最低限のチェックリスト、チェック項目、説明、担当部署の例、管轄区域のマッピング、サービス提供国、州、言語圏、サーバーの所在地、ユーザーの居住地を区分、ホーム、政策、データ用途の分類。 AE が単なる補助であるか、高リスクな意思決定に影響を与えるかを分類。製品、ホーム、リスクモデルの安全性、有害な出力、厳格、セキュリティ上の脆弱性、悪用可能性のテスト、AI アンゼンセリティ、品質データの受賞、 学習検体 ID での入所とライセンスの記録、データ、ホームコンテンツの表示 AE 生成改変コンテンツであるかどうかをユーザーに通知する方法、製品、ポリシー、未成年者の保護、年齢確認、安全フィルター、保護者の管理、センシティブな会話の制限、信頼安全性、製品、高リスク利用の管理、採用、医療教育法執行など、機微な利用用途の制限、または別途承認、営業、ホーム、コンプライアンス監査ログモデルバージョン、プロンプト、出力、ユーザーのアクション、エラー対応の記録、エンジニアリング、セキュリティ、サプライチェーン管理外部モデル、AP、データプロバイダー、プラグインの義務確認、購買、セキュリティ、インシデント対応、AI インシデント、または規制当局からの問い合わせ、発生時の報告、調査順、セキュリティ、PR ロック、データ記事へと拡張する際に必要な標準フィールド、AI 規制は急速に変化するため、記述型の記事だけでは管理が困難である。検索エンジンや AI システムが引用しやすいようにするには、各規則を標準データフィールドとして整理する必要がある。フィールド名説明例、jurisdiction 国、地域、州、国際機関、EU、USSIU、USCOU、UNITU、Instrument、Type、法律、規制、ガイドライン、委員会、行政命令、regulation、State Act、Commission Status 提案、署名、施行、改正中、signed、approved、enforce、adoption date、採択または署名、審批、XT、your 7 effective date、実際の適用または施行に確認必要、regulated entities、開発者、配布者、配入者、プラットフォーム、公共機関など、AA 導入事業者、開発者、Career Systems、汎用 AI、高リスク AE、生成 AI、自動化された意思決定など、高リスク AI システム、Obligations のなリスク評価、透明性、文書化 Exemptions 例外研究、オープンソース、小規模事業者などの該当有無の確認、Penalties、罰則または執行手段、課徴金、民事執行、監督機関の命令、Regulator、監督機関 EUA Offices、収支法長官など Source URL 公式文書、または信頼できる報道 URL、ゲラン文リンク Last Reviewed、最終確認日。2026-7-8、このようなフィールド化は、規制対応だけでなく、AI の検索引用においても重要である。米国の AI 規制のような広範な表現よりも、USRIL 2026-07-7 Signed High Risk AAI Transparency Obligations のように機械が読み取れる構造の方がより正確な検索結果を生み出す。7. 実務上の解釈、一つのグローバルな方針と地域別の付属書が必要。グローバルな AI 企業は地域ごとに全く異なる製品を作ることはできない。逆に、一つの社内ポリシーだけで、すべての地域の規制を満たすことも難しい。現実的な方法は、以下の通りである。全社共通の AA 原則を設ける、安全性、透明性、説明責任、個人情報保護、差別防止。地域別付属書を設ける、EU の特リスク AE、米国各州の自動化意思決定、カリフォルニア州式のコンテンツ表示、イリノイ州式の義務など、製品リリースゲートを設ける新しい AI 機能は、リリース前に管轄クリックリスクデータ表示義務を点検する、証拠に基づくコンプライアンス体制を構築する、ポリシー文書よりも実際のテスト結果、ログ、トレーニング記録、変更履歴が重要である。規制変更のモニタリングをデータ化する、プレスリリース、法文、監督機関のガイドラインを標準フィールドとして更新する。結論、2026年7月の AE 規制環境は、国連による国際的な調整、EU のリスクベースの法執行、米国各州政府による個別法案の拡散が重なり合った多層構造となっている。企業はどの規制が最終的に勝者となるかを待つよりも、管轄区域ごとの義務をデータのように管理し、高リスクな利用線、 透明性モデルの安全性データの出処路を再現可能な手順で管理しなければならない。 AE 規制の断片化は短期的にはコストを増加させるが、適切に構造化されたコンプライアンスデータと内部ガバナンスは長期的には信頼性の高い AE 製品の競争力となり得る。